ready for vote. 美しみ、美しみな神よ。今から私たちは御言葉に耳を傾けるとしても、ぜひあなたが御言葉によって私たちを招き、また私たちの先に応じて神の歌を歌い、祈りを捧げ、信仰の告白を今にいたしました。そして御言葉を聞き、また聖餐の式にも預かろうとしております。どうぞ、私たちの献身の印である献金の技も含めて、すべての一つずつの礼拝の行為が、あなたの前で読み捨てられ、受け入れられますように、そして私たちの心からの賛美として、あなたが私たちの思い、私たちの言葉を受け入れてくださるように、お願いをいたします。世界中、今、コロナウイルス感染症のために、大きな影響を受けております。大きな国も小さな国もこのために苦難の中に置かれております。私たちの国もそうでありますが、教会もそうであります。この小さな国は礼拝を守り、また聖餐式を守っておりますが、未だに礼拝をいつものように守ることができず、聖餐式も休んだままの教会がございます。どうぞ一刻も早くあなたの前で礼拝を捧げ、聖餐の式に預かることができるようにお願いをいたします。また私たちの教会はいろんな面で影響を受けておりまして、西谷伝道師もまた同様でございます。どうか知恵を尽くして、また思いを尽くして、この難問を乗り切ることができるように、そしてあなたから託されております伝道の働き、また奉仕の働きをやめることがありませんように変えてください。今日も健康が愛し、あるいは体調の不調を覚え、また心の大きな重荷を覚えて礼拝から遠ざかざるを得ない兄弟姉妹たちもおられますが、どうぞお一人を帰りに守ってください。イエスキリストの御名を通してお祈りいたします。
アーメン。
またに8章8章の23節から27節までを朗読いたします。23節から27節まで、マタイによる福音書第8章23節から28節。イエスが船に乗り込まれると弟子たちも従った。その時湖に激しい嵐が起こり、船は波に飲まれそうになった。イエスは眠っておられた。弟子たちは近寄って起こし、主を助けてください、溺れそうですと言った。イエスは言われた。なぜ怖がるのか、信仰の薄い者たちよ。そして起き上がって風と嵐、湖とお叱りになると、すっかり凪になった。人々は驚いて、一体この方はどういう方なのだろう、風や湖さえも従うではないかと言った。イエス・キリストと弟子たちは船に乗ってガリラヤ湖の対岸向こう岸に向かわれました。ここに書かれておりますことは、情景を思い浮かべていただければと思いますが、同時に書かれていないということにも注目したいと思っております。聖書という書物を読むことの醍醐味と申しましょうか、面白いのは書かれていないこと。よく言われておりますように、行間を読むという作業をすることだと思います。まず私がここで思ったことは、18節から22節に登場する2人の人物、一人はどこまででもあなたについていきますといった律法学者です。イエス・キリストは 人の子には枕するところがないとおっしゃいました。弟子たる者の厳しさを教えられました。そしてもう一人はキリストの弟子でありまして、父の葬りをさせてください、葬儀をさせてくださいと申しているんですが、イエスキリストは私に従ってきなさい、死人のことは死人に任せよと突き放すようなことをおっしゃいました。さて、ここに書かれていないことと申し上げましたが、この二人はイエスキリストに従ったのであろうか、従わなかったのであろうかということです。もし従わなかったとすれば、彼らはイエスキリストが嵐を沈めるという大きな奇跡を目撃することもなかったし、また対岸のガダラの地で二人の悪霊に憑かれた人の癒しの奇跡を見ることもなかったでありましょう。そんなに素晴らしい驚くべき神キリストの技を目撃する機会をいなかった。もしついていたらどうでありましょうか。船に乗った途端に大嵐に巻き込まれて死にそうになる。キリストの弟子となってせっかく従ったのに、その命が危うくなるという大きな試みに出会った。一体この二人はどちらを経験したのだろうと思います。そして私たちはその二人のどちらかの身になって考えてみたらいかがでありましょうか。実際キリストの弟子として従った者が受ける大きな試練についてここには記されております。それはガリラヤ湖の上で大嵐に巻き込まれるという大きな試練であります。イエス・キリストが乗り込まれた船はおそらく弟子ペトロか、あるいはヨハネ・ヤコブの所有する船であったのではないかと思います。つまり湖の上を航行し、旅客を乗せて航行する定期船の類ではなかったと思います。漁師の船ですから、従って大きな船ではなかった。せいぜい10人あるいは15、6人しか乗れなかったのではないかと思います。仲介書には12人名乗ったと記されておりますが、イエス・キリストが12人の弟子を選ばれたのはマタイの福音書10章に記されていまして、時間的にはまだ後でありましょうから、12人の弟子がここに乗ったとは考えられますし、またそうでないかも分かりません。とにかく十数人の少数の者たちだけが船に乗ったのでありましょう。ただし彼らはほとんどが漁師、あるいは少なくとも船を操っておりますものはベテランの漁師であったと思います。ペトロ、あるいはヤコブ、あるいはヨハネ、その他漁師である者たちがこの船に乗り込んだでありましょう。時間は夜でありました。けれども漁師たちでありますならば、夜船を漕ぎ出すことは珍しくありません。というのは皆さんも漁を釣りをした方はご存じだと思うんですけども、昼間は魚は深いところにいるんですけども、夜になると上の方に水面の方に上がってくるわけですから、網で魚を取ろうとすれば夜の方が都合が良い。ですから夜船に乗っていくことは別に不思議なことでもありません。その時に突然船、嵐がやってきたと記されております。これも弟子たちにとっては経験済みのことです。よく言われておりますように、このガリラヤ湖というのは水面、海面下、海抜ですね、下200メートルにあって、すり鉢型の湖なのだそうであります。で、一旦風が吹きますと、風はですね、その湖面に向かって垂直に落下する、つまり加速度を加えて加速度を持って風が吹いていく。突然 の突風になるということでありますね。ですからこのデジタルにときましては、上司であればそんなことはよく知っているということであります。ところがこの時のこの弟子たちのありさま、船がこの葉のように揺れて、でそしてまるで沈みそうになってしまうというこの場面に出くわした時の女子、この弟子たちのあたふたとする、このような行動は彼らが今まで経験したことのなかったような嵐に見舞われているということを示しております。実際この嵐は普通の嵐ではなかったということを私たちは想像しなければなりません。普通の嵐ではない。よくこの奇跡物語を読んでですね、そしてこれはイエス・キリストがとても大きな自然の力を圧倒する奇跡を行われたら、嵐を鎮めるというのはそれは自然に勝る大いなる力を表された、そういう奇跡物語である。イエス・キリストはそのような奇跡を行う力があると、このようにおっしゃ語られている仲介師や説教師を読まれると思います。それはその通りです。ここで書かれておりますことは、そういうですね、自然の大きなものすごい力をもキリストは支配する力を持っておられる、自然をさらに圧倒するような偉大な、まさにそれこそ神の力を持ってこの奇跡を行うお方である。それはその通りだと思います。それを否定することはできません。キリストはどのような自然に対しても、それは台風であろうと、あるいは大洪水であろうと、あるいは灼熱の太陽であろうと、そのような天体自然、そのようなものに向かってでも黙れ沈まれというふうに言うことができる力の持ちのお方である。しかし同時にこの物語は、出てくる嵐は大変異常な嵐であったということがわかります。普通の大嵐ではない。なぜならば、イエス・キリストが先ほど申しましたように、黙れ沈まれとおっしゃっておられる。黙れ沈まれというのは、他の福音書、マルコの福音書の同じ記事の中に出てくるのでありまして、ここでは、お叱りになるとだけあるんですけども、他の福音書からでは黙れ沈まれという言葉を与えられたということを意味していると思います。で、黙れあるいは叱りつけるというのは、相手が何らかの人格を持っている、あるいは考えたりあるいは思ったりする存在であるということですね。端的に申しますと、それは悪霊であると思います。良き霊が弟子たちを飲み込んで滅ぼそうとするはずがありません。弟子たちに災いを引き起こそうとするようなことを良き霊がするはずがありません。ましてや聖霊がそういうことをなさるはずはありません。とすれば、ここで悪さをしておりますのは悪霊と言わなければならないと思います。イエス・キリストはその悪霊を叱りつけたのだと。としますと、この嵐はその背後に、後ろにあって悪霊が暗躍している。これだけでもこの嵐は異常な嵐であった。漁師であるペテロやヤコブ・ヨハネが想像もつかなかったような事態であるということがわかると思います。私たちの人生も同じだと思います。漁師たちは経験上夜湖の上を航行することも慣れております。 真っ暗な中を船で行くというのは、それは素人ならばとても怖くてできないでありましょうけれども、漁師たちならば星を見て方向を定めて、そして船を操ることができるでありましょう。そして雲行きを見て風が間もなく吹いてくる、吹いてきたら大嵐に、かなりの嵐になるということぐらい知っております。ですからできるだけ早く来る、そういうことが弟子たちには漁師たちには知恵として経験上持っております。ところがその経験では測ることができないような、予想しがたいような事態にこの弟子たちが経験させられているということを見ております。しばしば船旅は私たちの人生に例えられます。まさしくここで描かれておりますのは船旅です。旅は楽しいものですけれども、そして特に船の旅はですね、楽しいものだと思います。クルーザーで世界各国を回る旅なんて、はこれは誰でしもが夢見るところじゃないでしょうか。ところがですね、私たちのその人生航路、時々私たちの経験では、私たちの体験ではとても想像もつかないような災難に出くわすことがあるわけです。平平凡凡鏡のような湖の海の上を走っているような船のような人生、何の災いもない、幸せいっぱい、何しても楽しいという、そういうですね、人生が突然断ち切られるような大きな試練に遭うこともありましょう。これが私たちの人生ではないかと思うのです。そしてそういう時にはどうすることもできない状態になると思います。このベテランの漁師たちがですね、嵐に見舞われて叫んだ言葉、死を助けてください、溺れそうです、湖の上で泳ぐことなんて平気な、少々の波があっても泳ぐことが平気なこの漁師でさえも、助けてください、溺れそうですと言わなければならないほどの、そういう叫びを上げております。私だったらどうするでしょうか。もうダメだ、もう諦めるしかないと思うでしょうか。あるいはどうにかなれというふうに思うでしょうか。あるいは藁を結ぶが、まさしくこれも湖の上で起こるようなことですね。そういう気持ちになるでしょうか。まさしく彼らは死をとイエス・キリストに叫んでいるわけですね。彼らには残ったものはイエス・キリストしかなかったということです。災難の中である人は全く絶望状態になるし、何の助けももう考えられない、全く絶望状態に落ちる、希望も何もかも失ってしまうような、そういう人生の最大の危機に直面する人もいるでしょう。多くの人はそうかもしれません。どうしようもない、もう万策尽きた、手の施しようがないというふうに心の中で言うしかない、そういうどん詰まりの状態に置かれる人がいるかも分かりません。皆さんにもそういう経験をなさった方があるかもしれません。けれどもキリストの弟子たちは幸い主よ、まあ先ほど言った例え話を使いますと、藁を薄かってですね、溺れるもの一本の藁をもそのにもすがるような、そういう思いで手を伸ばすと同じように、私たちも絶望状態の中でイエス様と呼ぶ、それは一面絶望しきるってしまっても何もかも手の施しがないと思う人に勝ってまだマシかもわかりません。けれどもそれはですね、 遅い違いだけじゃないでしょうか。彼は言っておりますことが、漁師なのに助けてください、私たちは溺れそうです、もうほとんど望みがありません、ただ助けがあるとしたらあなただけです、このように言ったわけですね。そこでイエス・キリストが、おお素晴らしい信仰だとおっしゃったでありましょうか。どん詰まりのギリギリのところで神様と叫ぶ、そういう信仰は、それは私にとってはですね、信仰というのはこういうものだというふうに言われると、あそうかと思うかもありませんが、イエス・キリストはそういう人に向かってですね、なぜ怖がるのか、信仰の薄いもの、別に言い換えれば信仰の弱いものよ、信仰のですね弱いものよ、このように、あるいは信仰の小さいものよ、このように言われたのだと思います。ですからですね、もうギリギリのところで死を、神様助けてくださいというような信仰は、それは信仰が薄く、信仰が弱く、信仰が小さ、こういうふうに言われたら皆さんはどう思われますか。腹が立てと思われるでしょうか。あるいはじゃあ強い信仰というのは何だと考えられるでしょうか。それを今もう一度考えてみたいと思うわけです。イエス・キリストは船に乗り込まれて、そしておそらく舳先の方で眠っておられたかということであります。24節には眠っておられた、もう疲れ切ってうとうととしておられたのでありましょう。そしてこの船は嵐に飲まれて粉のように揺れております。それでもイエス・キリストは眠っておられたということでありましょうか。先ほど申しました、船旅は私たちの人生だと。それからですね、よく例えられる例は、船は教会だと。これはバルトという有名な神学者をした説教、有名な説教の中で例えたことでありますけれども、現代の教会は、この船のイエス・キリストのと一緒に乗っている、このガリラ湖の船の、古城の船のようだと。現代の教会というのは、本当に湖の上で、揺れ動いているような、そういうですね、船のような。しかしある人はですね、この船は人生を例えている、私たちの人生はですね、平和平凡凡とした湖の上を走っているんだけど、突然大嵐に巻き込まれて大揺れに揺れる、そういうように言われているわけですけれども、船であろうと、皆さんお一人であると、どちらでも構いません。ある人はこの世界が今やコロナの上のような船だと、コロナに襲われてですね、もう船はまるで沈没というような状態になっているのが、これは世界中の国々だと、こういうふうに考えられてもいいと思います。船はいろんな例に例えられるわけですね。で、私はここで注目しますので、そこにイエス・キリストが共におられるということ、前にも申しました。私たちの信仰の真骨頂、私たちが素晴らしいと、信仰が素晴らしいと思える一つの点は、主はいつも共におられるという、そういう経験です。インマヌエルですね。イエス・キリストはいつも私たちと共にいる。これは言い換えれば救いのことですよ。ですから、この船は、イエス・キリストが共におられるわけですから、それは救われた者たちの船だということになるんじゃないでしょうか。ですから、聖書教会がそうですし、クリスチャンはそうです。いつも主は私たちと共におられます。寝ている時も、覚めている時も、イエス・キリストはインマヌエルの主です。キリストは天におられますけれども、しかし、聖霊によって私たちと共にいます。私たちのうちにいます。私たちの足元にいます。そして私たちと共におられます。これがイエス・キリストの今おられる状態ですね。 この船はイエス・キリストと共にあるわけですよ。ところがその船が今や沈没しそうになっている。その背後にあるのは悪霊ですよ。アシキリはその頭はサタンですけども、サタンはですね、主が共におられるような個人に対してでも、あるいは教会に対してでも、この世界に対してでも、それを飲み込んで滅ぼしてしまおうとするような、そういう悪しきことを平気で行う存在です。ですから主が共におられるという私たちの信仰は、それはじゃあもうそれでいつも平平凡凡安らかに人生を過ごすことができるかというと、決してそうじゃない。主は共におられるんですけど、それは私たちの固い信仰です。私は救われているんですから、どんなことがあろうともイエス・キリストは共におられます。主はいつも船の舳におられるんです。ところがそういう状態なのですけども、一方でイエス・キリストは眠っているかのように反応してください。他方イエス・キリストが共におられるのに悪霊がやってくると、その悪霊のために船は大揺れに出てしまう。私の人生はまるでダメになってしまう。大きな試練、もうその試練に私たちは圧倒されて打ちのめされて望みもなくなってしまうような状態になってしまうかもわかりません。健康だったのに突然お医者さんからあなたはがんです、あと余命性で3ヶ月ですと言われたらどうしますか。主が共におられるんですよ。それなのにそんな宣告を受ける人もいるわけじゃないですか。車を運転していてですね、そして絶好素晴らしいドライブだと思っていたら事故に遭うということなんて珍しくないわけです。その人は主が共におられる、そういうクリスチャンです。主が共におられるということは、それはサタンがあるいは悪霊が私たちを試みるということの安全弁ではないと思わざるを得ないような経験をするわけですよ。そういう時どうしますか。私たちはその時に信仰の薄いものや信仰の小さいものや信仰の弱いものや、このように言われるのです。その時ですね、どうしたらいいですか。信仰を増してくださいということもあり得るわけですよね。しかしこの物語を見ていきましょう。イエス・キリストはその信仰の薄い者たち、信仰の弱い者たち、信仰の小さい者たち、つまり私たちでしょう。その私たちに対してどういうことをなさるか。一つは風と湖とお叱りになる、つまり悪霊を、ね、お叱りになる。この物語はずっとですね、あの10個の奇跡の一つだというふうに申し上げました。この10個の奇跡のうちのいくつかは悪霊を追い出す奇跡が行われているわけです。嵐の背後に悪霊がいるということを申し上げましたけれども、同じようにイエス・キリストは悪霊を追い出されるわけです。今日でもですね、病気を癒すということは、それは大変ですね、難しいことですね。もちろん風邪とかいろんな病気ありますけれども、治らない病気もたくさんあるわけですよ。そしてついに死に至る病気もあるのです。その背後に暗躍しているのは、それは何かといえば悪霊ですよ。悪霊の力は大変強いんです。人間の方ではもうその力に対しては抵抗できない。ところがイエス・キリストはその悪霊を追い出される、出て行けと、ここでもないことが行われるわけですね。嵐、風、大風、そんなものを人間が何とすることもできないはずですね。台風がやってきているのに、そんなものを人間がどんなことができますか。けれどもイエス・キリストはそのようなですね、嵐、悪霊が背後にあって暗躍しているような嵐を叱りつけられると、波は風は収まり、 溝には鳴うようになってしまいました。お叱りになる。先ほど申しましたようにマルコの福音書では黙れ静まれという読み言葉をかけられたということです。イエス・キリストの言葉があったということです。私たちも人生の最大の危機に直面して、そしてどうしたらいいのかわからない。私たちの経験も体験も何の役にも立てない。もちろん私たちの実績も、あるいは私たちの持っている財産も、私たちの持っている生命力も、何も何にも役に立たない。ただ、細胞を待つだけの、そういうありさまになった時でも、もうそういうですね、もう踏み上がっている私たちに対して、イエス・キリストは信仰の薄いものよ、信仰の小さいものよ、信仰の弱いものよとおっしゃいます。でしょ。でも信仰ないとは言ってないんですよ。イエス・キリストは信仰なき者よ、バカ者とはおっしゃっておりません。信仰は欠片でもあるならば、信仰がこの指先の少しでもあるならば、次のことに注目せよ。注目せよというのは、イエス・キリストが御言葉を与えられると、嵐が静かになるということです。イエス・キリストの御言葉は、これ今まで何度も申し上げました。この奇跡物語でもうすでに何回言ったんでしょうか。イエス・キリストの言葉は単なる音声じゃない。ただの声じゃない。それはこと悪霊を実際追い出すことのできる力ある言葉です。イエス・キリストの言葉は力があるんです。それは嵐をも沈めることのできる力なんです。私たちはその言葉が書かれている今聖書を読んでいるんです。そして私は、牧師はその神の言葉を皆さんに語っているんです。これは彼方行方の言葉じゃないんです。黙れ静まれと言われたイエス・キリストの言葉は、それは神の言葉なんです。皆さんはそれをどう受け止めますか。そんなものはバカバカしいと思うのでしょうか。いや、あなた方は信仰が薄いけれども信仰はある。なぜならば主が共におられるからですよ。へさきにイエス・キリストは眠っておられるんです。でもイエス・キリストは起き上がって、そして黙れ静まれと叱りつけられるんです。するとその通りになるんです。これがイエス・キリストの言葉であり、神の力ある言葉です。どうしようもないとき、私たちがなすすべもなく、本当にですね、笑うのすがるというような思いのギリギリになっているとき、どうすればいいんですか。神の言葉を聞くしかないんじゃないですか。どんな言葉ですか。皆さんはその言葉を心の中に蓄えておられますか。いやいや、いくつでなくてもいいんですね。一つだけでもいいじゃないですか。イエス・キリストと共によみがえるという御言葉が聞かされたらどうですか。死の間際になって、あ、死の向こうに私の命があると、そのイエス・キリストから教えられるんじゃないでしょうか。あるいは私を信ぜよ、そうすればあなたは助かると言われたら、その言葉に頼るしかないじゃないですか。もう絶望してですね、何の手もないと言えば、人間の力に、あるいは私たちの知恵や、あるいは経験に頼っても仕方がないでしょう。じゃあ何なんですか。私たちはイエス・キリストの御言葉に頼るんです。これ以外にはありません。お祈りします。天道父なる神様、私たちは今また御言葉をもらいました。まさしく神の言葉を学んでおります。イエス・キリストはここでは嵐を叱りつけて、黙らせてしまいました。そのようにイエス・キリストは力ある神の言葉を語られる神の子であられます。その言葉は聖書に明かしされております。私たちはその聖書を学んでおります。長い人生の経験、それは船旅のようなものでありますし、船に乗っているものであるとのようです。また教会も優しく嵐に揉まれております船のようなものです。そのような時に、時には 経験も体験も持っておりますもの、何ものも役に立たないような破滅寸前に陥るようなことがありましょう。けれどもイエス・キリストの言葉は力ある言葉です。どうぞ私たちがイエス・キリストの御言葉に思いを向け傾けることができますようにお導きください。最後の最後にもイエス・キリストの力ある御言葉に頼ることができますように、信頼することができますように、私たちを守ってください。イエス・キリストの名を通してお願いします。
アーメン。
生産式に移りたいと思います。賛美歌を歌います。まず賛美歌の161番を歌います。
Yeah.